はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は11月1日の土曜日ですね。本日、うちの次女ちゃんの2歳の誕生日です。おめでとう。いや、ついに迎えました。もう2歳か2年経つのか。今日なんですよ、うちの父親がね、またね、これすごいマメなことで、家族 LINE のね、ノートのところにね、メモしてくれてんですね。2023年11月1日15時41分生まれ、2892g の49センチで生まれましたよ。はい、こんな目ですよね。ね、この情報、これ僕忘れもしないですわ。その当時ね、2年前の今日か、ビデオカメラ持ってで立ち会いに行ったんですよね。でこう撮りながらね、あの、頑張れ頑張れって、あの、頑張れ頑張れほど、このね、出産の立ち会いの時ほどこうかける言葉が見当たらないものないじゃないですか。いや、分かっとんねんと、誰よりも頑張っとんねんということですし、うん、もうちょっとやでって、もうちょっとかどうかはあんたが決めることじゃない。まあ、なんかもうとにかく男は無力だ。でもね、背中をさせてあげることしかできない。あの、テニスボールをこう腰にぐりぐり当てるとか、うん、そんなしてましたけどもね。ビデオカメラでね、こう撮って、ちょっといいかな、頭からのこうアングルとかで、うん、でね、もう、あ、頭出たみたいな、こう言いながら、おわおわ、もうちょっとや、もうちょっとや、あ、今15時41分、お父さんまだ早いですよって言われたのは、もう、あの、ビデオカメラしっかり残ってますから、あ、まだでしたか、言うてたんですけど、でもスムーズに行きまして、ちょうどその僕が先走って言ってしまった15時41分に生まれたという、はいね、あの、昨日長男が言ってましたわ、晩御飯の時に。父ちゃんの時やな、次女ちゃん生まれる時に、ね、時間言ってたら先生にまだですよって言われて、はははってなったなあ言うて親戚のおっちゃんか、あの時あんなあったなあ言うて、もう9歳が言うことちゃうで言うて、みんなでビデオカメラでね、生まれた時の映像見たりしてたし、もう今日もまたなんかちょっと見返したいなね、うん、そんなこと思いますよ。すくすくと育ってくれてまして、本当に元気でね、3人の中では一番小さくて、それでも上2人がもう 3400g とかで生まれてるんで、で言うと 2800g、一番でも言葉覚えるのも早いし、やんちゃやし、泣き虫でママの甘えん坊やし、今が一番大変なんかもしれないけど、ほんと天使なんでね、もう9しんどかったしって、もう1かわいいみたいなんで、こうなんか吹き飛ぶっていうね。いや、今週ね、そうなんですよ、夕方のライブとか全然できなくってね、あの、本もあれですわ、読めてなかったっすね。月末の立て込みとかもいろいろありましたが、いや、それは言い訳かもしれないですけども、昨日もね、ちょっとライブ夕方やろうかなと思ったんですがグループ LINE の方、あ、違うじゃん、直接やったかな、うん、今こんなんで言って、もうご飯食べてもなかなかちょっと笑顔になったけれども、もうずっと泣きじゃくってて、もうこの状態飽きたわ言うてね、妻がね、そうでしょ、僕こうライブとかの時はね、明るく楽しくの時もありますけども、でも結構大半は家でワーワーぐずってたりとかもするわけですよね。特にあの、まあ、熱出してましたから、今週月曜から木曜日までね、幼稚園も休んでたんですよ。で、昨日はハロウィンパーティーやいうことで仮装して楽しく元気にね、登園もできたんですけど、やっぱりまだね、言葉にしきれないもどかしさってあるじゃないですか。もうそう考えると、やっぱり言葉に表現できるとかね、気持ちで通じ合えるっていう大人はええよね。文句言うてたらあかんで、もうこの気持ち悪さとかをこう伝える術がないんだから、もう泣くしかないんだから、それか子供は仕事なんだからってね、それでこう伝わらないね、ご飯がいいんだって言って出してあげたら違う、うん、で父ちゃんじゃなくてママがいいんだっつって、うん、でママが食べさせようのとは違う、もうそれじゃないで、うん、ご飯じゃなくてアイスを食べたいみたいな、自己主張すごいじゃないですか。本当にもうあれしてあげよう思ったら、もう違う、もうこれだっつって、もうその追いかけっこが延々続くようなね、感じとかもあって、いやだけど本当妻もすごいですよ。もうその度になんか声を荒げて、もうええわとか言うような人もいはるじゃないですかね。全然そういうのも荒げずにね、丁寧に答えをしてて、いやすごいな言うてたら、いやもう内心は爆発してんで、でもそれを内心に込められることがすごいよあなたはって もう常々本当尊敬するなって思うんですよ。なんかそういう場面をこう見ながらね、上の子たちもね、育ってくれてんやろなって思うんです。多分親がそこで感触を起こしたりってなったら、なんかそういうのをしてもええんだっていう風になってね、大きくなってからなんか人に当たったりとかそういうことになりうるんじゃないかななんていうことを思うと、なんかそういう先まで見据えながらね、しっかりとちゃんと子供たちに向き合って、やっている姿がもう素晴らしいなって思ったんで、僕は本当に子供たちのこともそうですけど、何よりこの妻をね、これからもしっかり支えていかなあかんなっていうのも、そう頑張ってくれてる姿を見るたびにね思うので、まだまだ力不足かもしれないですけどね、今日も本当にあなたが3人目のお母さんになって2年目の記念日でもあるんで、ちょっとねこれからも一緒に支え合いながらね、楽しんで、まあ悲しい時とか怒りの時もあるんですけども、まあそういうのも全部ひっくるめてね、僕たちの推しのやまるくんが言うてました、この間、喜怒哀楽すべてを意味あることだと捉えて、これを思えてることが生きてる証だっつってね言ってましたから、もう喜怒哀楽、その感情が触れることは本当に僕がここにある、ね、私がここにいるっていう、はい、そんな証だと思ってね、前向きに2人で二人三脚でやっていきましょう。この間家族イベントでやれへんかったね、二人三脚ですけど、僕たちは常に一心同体なんで、はい、これからもよろしくお願いいたします。そして改めて次女ちゃんおめでとう、今日の夜は一緒にみんなでパーティーしようね、毎日が思い出の1ページ、皆さんも今日も楽しくいきましょう。はい、あ、締めそうになりますね。はい、そんなわけで次女ちゃんおめでとうございます。やちゃんこれからもよろしくね。ということで本日の本題は、細かいことですけどきっちり記録はつけていこうぜ、こんなテーマで話してみようかなと思います。はい、もう月末ならではのねことやったら、もうこれも自分への振り返りと戒めも含めてね、ちょっと発信しておこう、言葉にして残しておこうかなと思いましたんで、はい、何のことかなっていうのはちょっと本編で、話をしようと思います。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。いよいよ11月に、ね、入りました。もう来週ですよね、今日は11月1日土曜日ですが、来週の11月8日の土曜日に、M ちゃん登壇していただきます。大阪の会場ですね、貸し切っておりまして、ここでこの直近3年間で家賃年収1億円を突破、200室を突破していったっていう、はい、ここのドミナント戦すごい勢いですよ。なかなか3年とかでね、ここまで上り詰められないですから。で、現役のサラリーマン未だにまだ続けられているということで、本当ご自身はね、もうあの窓際のね社員だったとか、なんか仕事ではそこまで認められなくてとか、そのお金もないところで別に親がお金持ちっていう状況でもなくて、なんでもない、もう本当に皆さんありきたりな一般のねご家庭のところから、何を意識するとそういう風に伸びてこられたのか、いや、ここのポイントが本当にあるんですけども、まあ愚直にね、実践されていくこととか、感謝の気持ちであったりとか、相手を勝たせる気持ちであったりとかね、結構精神論的なところもあるかもしれないですが、いや、それが下地であって、そこから先の具体的な事例等についても細かくですね積み上げてこられているんですが、それについて全て共有していただこうということで、今回はもうオフラインだけですね、オンラインでのそのズーム等はもう全て一切なしで収録も行いますが、これをちょっと公開するかどうかっていうのはですね、まあ有料会員さんのみになるのかっていう形で、ですので現地に来られた方はもうここしっかり学んでいただきたいなという、はい、そんな会になっておりますので、ぜひとも大阪の方まで現地までお越しくださいませ。 M ちゃんセミナー11月8日の土曜日です。翌日の11月9日の日曜日ですね、こちらは大阪の藤井寺市の方でアーバントラストの和知社長ご指導のもとによる DIY 体験会というか、ここはもうあの実践会勉強会ですね、これを開催させていただきますということです。朝の10時から、夕方5時頃まで、やりまして、夜の懇親会も開催ということで、はい、これ実践やっていきますので、よろしければ皆さんご参加いただきまして、ここでちょっといろいろと学んでいこうとね、いうそんな回も、はい、企画やっております。もうこれも来週ですんでね、ぜひともお申し込みの方お待ちしております。よろしくお願いいたします。そして、12月の13日の土曜日、こちらは、会員さん限定の一大イベントですね、まあ、忘年会も兼ねての1年間の集大成、実践報告会、はい、こういったことをこう開催させていただこうと思ってます。でこれもねあのページの方またまた、近々公開していこうと思っておりますので、ここで玉下ろし1年間やりまして、来年1年もこういう風にやっていくぞっていう、はい、そんな機会表明、にしていただけたらありがたいです。よろしくお願いいたします。では本題いきましょう。 細かいことが苦手なんです。本当にね、大雑把でね、もう元来大雑把な性格ですが、僕はもう勢いだけでも面白そうと思ったらやるぞっつって、何も細かいことも決めずにね、どんどんやっていくタイプで、あとあと、うわーごめんこれやめてなかったとか、あ失敗したとか、もうそんなことばっかりなんですけど、でもその度になんか周りからフォローをいただいてね、まあこうやってもう日本の足で立ててるわけ、もう逆に言うと僕はもう日本の足で立ってるだけ、あと全部支えてくれてもやってくださってるのは本当に周りの皆さんのおかげなんですよ。もう妻も含めて子供たちもそうですし、こうやって集まってくださる仲間とかね、こうやってリスナーさん聞いてくださるだけでもありがたい、ここまで聞いてくださってるだけでも本当にね、もう支えになってるわけなんです。でそんな僕でもね、細かいことやらなあかんやろっていうことはあるんですよ。この昨日ね、まあ月末でしたけど、これ何をやってたかっていうとですね、まあいろいろなんですが、まあ、売買ね、物件の売りとかが一昨日、昨日と、ありまして、で、さらにね、今売却他にも出している物件とかあるんですけど、まあその時にこう問い合わせがね、あったりするんですよ。で、ちょっとまず一個一個整理しましょうか。まず売り物件がありまして、で、まあ、売却完了するじゃないですか。このね、前の準備とかも全部細かいですよ。こっちも領収書を準備して、で、印刷して持っていこうと思ったら、ね、車の中で気づくわけです。あ、領収書に貼り付ける印紙買うてへんとか。で、一応仲介さんにね、電話で確認して、この収入印紙の準備ってございますか？あ、弊社ではそちらございませんので、ご準備いただく必要があります。ではね、郵便局寄っていきますみたいな、ちょっと15分ぐらい早めに着く予定やったんですけど、郵便局寄ってっつったら、もうこういう時に限って折り口をね、高速の折り口こう間違えてしまって、うわしまったこれだけでもう10分伸びてもたとか言って、でもう降りてから結構渋滞に巻き込まれて、どんどんどんどん到着時刻が遅れていく、すいませんと、もう始まる時刻に僕郵便局着いちゃうんで、そっから購入してやってたら10分ぐらい遅れてしまうかもしれません、あ全然構わないですよって言ってくださったりね、昨日もそんなことありました。本当申し訳ない、準備不足でって、こういうのもちゃんとその当日をシミュレーションしながらね、頭の中で思い浮かんで一個一個こう手順を追ってやっていったら防げることなんですよ。あ、これ前日に準備しとかなあかんなっつって、一応前日にね、これは朝の10時の決済でちょっと遠方1時間ぐらいかかるところやから、ちゃんと仲介手数料とか司法書士さんに払う手数料とかね、これ現金決済やったんで、こうちは受け取るだけなんですけど、これ準備してちゃんと封筒に入れてね、メモ書き込んで、でこれやっとかなあかんなっていうこともやったりはできてた、で領収書もちゃんと発行しとかなあかんなはできてた、でもこの印紙の貼り付けのところが忘れてたとか、これもあるわけですよね。売買においてはこういうのがあります。で、それ全部完了したら、またその内容全部スキャンして、売買契約書とか領収書関係一式とかをこうスキャンしたやつを税理士さんに送って、今日こんな売買がありましたね、でその売却しましたから、そこの水道とか電気、全部止めて、でこの火災保険も解約をするとか、やることはいろいろあるんですよ。まあでもある程度もう決まってるんで、このリスト化をして一個一個潰していけばちゃんとできるわけだから、このリストをまず作りましょうっていうことも非常に大事なんです。でさっきちらっと言いましたけど、他にも売却の案件いろいろまとめてたりするんですが、その時にね、絶対言われる資料があるんですよね。まあ、土地建物の登本とか、その物件概要書いくらで売りたいんですか。で今のこっから大事ですけど、あのレントロールね、まあ、これはまとめられてますかね。入居者一覧表といいますか、どれだけ、家賃が入ってきて支出がどれだけなんだっていうのをまとめてある、各部屋ごとの入居者さんのこう資料であったりっていうのをレントロールとまあ言いますと、これ絶対必要です。で、ランニングコストね。これね、皆さん管理されてますか？ランニングコスト、月々かかってくる固定費。BMBM と呼ばれますよね。プロパティマネージメント、ビルマネージメント、これ総合的に言って管理費用って言いますけど、これが毎月管理会社にどれだけ払ってるんですか？さらに、電気代と水道代、まあこれ共用部に関してですよ。オーナーが支払う部分ですから、共用部のこの照明とか、あとエレベーターとかポンプがついてるやつだったらね、動力の電気代もかかっているでしょうし、でさらに共用部についている水洗とかね、手洗い場みたいなやつがこうあったり、足洗い場っていうのか、あったりするじゃない、散水線とか言うんですかね、あれのこう水道料金がどれくらいかかってるのかとか、あとはその個別メーターはついているんだけど、そこから、ちゃんと、メーターをこう見て、で各入居者さんに徴収はするんですけど、支払い自体は一括で大家側で行っている場合とか、それどれくらいかかってるんですかっていう水道費用とかね、あとはあれですよ、火災保険料年間かかるけれども月々で割ったらどれぐらいで、固定資産税ね、こと税ですから、まあ、固定資産税と市計画税、これの、一括年間かかってますけど、これも月ごとにどれぐらいになるのかっていうのを換算したやつとか、 普段まとめてますか？これちゃんとやっときましょうね。このいざ求められた時にパッと出ないっていうことがあるんですよ。もちろん毎月ね、電気代水道代のこの請求はあるんですけど、物件数も僕ももう15とかになってきてるんで、もう領収書にガーって一括で僕封筒にこうまとめてるんですけど、もうその中から今月いつ支払ったっけとか言ってて、で、あ、違うわ、これもう口座引き落としにしてるわとか、あ、これはクレジットカード払いにしてるわとかってなったら、もうどこに明細あんねんって、もういちいち探さなきゃいけないことになるわけですよ。ランニングコストはまとめときましょう。レントロールはまだね、家賃明細書を入居、管理会社さんが送ってきたら、もうそれでこと足りることもあるので、パッと出せることはあるんですけど、ランニングコストは普段まとめとかないと、ね、いざ売りに出すときに慌てることになりますよ。あとね、もうこれはもう絶対、修繕履歴、これマジでちゃんとつけときましょうね。求めるんですよ、買うときは。これ修繕履歴ありますか？聞きますよね。聞きますよね。皆さん聞くんですよね。でもこれ買ってからちゃんとまとめてます？細かいやつもそうですよね。現状回復、あ、じゃあ201号室が退去しましたって、じゃあそれこれぐらいかけて直しましょうかっていう時に、そのエクセル表開いてちゃんとこう入れてますか、ね、大規模修繕とかね、外壁塗装とか屋上防水とかやったらさ、大きいやつは残しますよね、うん、ですけどこの細かいやつとか入れてますかね。で、それの原因って何ですかね。今回も聞かれたんですよ。なんかここの道路の部分のちょっと一部敷地内に陥没があって、それってどういう原因ですか。で、十何年前にこの陥没を直したっていうこの費用がありますけど、その原因って何ですかってこう聞かれたりして、いや、それちょっと原因わかりませんみたいな。管理会社さんがもうその建てた当初からやられてるから、ちょっとそっち聞いてみたけど、その履歴は残ってないし、もちろん担当者の方ももう十何年前やったら変わってますしっていうことでわからなかったりね。ここまでまあ細かくの個性っていうあれじゃないですけど、いや、できるんだったら残しときましょうっていう話で、これからの話です。今もしつけられていないんだったら、そういった履歴はきっちり残しておかないと、後々まとめてこう聞かれた時にすごい大変な思いしますよっていう、そんな戒めの回でございました。どうでしょうか。もう昨日も一昨日、まあこの3日間ぐらいとかね、そういう資料集めであったりとか、本当やらなあかんことでどんどんどんどん降ってきますから、うん、でもこのまとめて、やらなきゃいけないことっていうのも相手があることで、やっぱりね、資料こういうの気になるんで出してくださいって求められた時にこうね、パッと出さないとやっぱりそっちに時間取られてしまうと、もうこれ信頼にやっぱ関わってはきますから。資料請求したのに2日経っても3日経ってもこうへんって思うことあるじゃないですか。思うんですよ、請求した時に思うんですよ。でも請求された時には、いや、ちょっと待ってってなっちゃうんですよね。気をつけていきましょう。これ日々やってればこんなことにならないよっていうことなんです。まだこの時期やからね、もう年末ですから、確定申告の時期じゃないですか。全員みんな思うでしょ、領収書とかきっちりも普段からちょっとずつでもやっといたらよかったのに、この年末になってから立て込むねんって思うから、もう一回言います。細かいことだけどきっちり記録をつけていきましょう。日々の積み重ねが大事だよ。はい、そんな自分への戒めということでもお話をさせていただきました。皆さん、物件売るときはね、こういう資料のまとめ大事になってきますので、ちょっとずつ毎回やっていきましょう。はい、そんなわけで今日はね、土曜日ですが、今日またね、いろいろね、長男くんのイベントがあったりとか、近所のね、大学を開放してくれていて、そこでかけっこの、なんか教室をやってくれはったりとか、職業体験ですよ。それこそ今日はね、遺跡発掘調査員と消防士っていう、はい、このもう文と体みたいな、文と体、文化系と体育会系の一文字目を取ったわけです、今僕は。うん、っていうのをやってきたりね。夜は回ったケーキを予約してますから、それでもう誕生日パーティーですわ。最高の一日にしましょう。ということで、皆さんも本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。